副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日もゲストに来ていただいております、副業アカデミー株式投資講座の講師、山下圭先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
お願いします。
いやー、今回久しぶりに来ていただいて4本目ですけど、
はい、
今回のこの過去3本もめちゃめちゃ勉強になるので、
うん、
皆さん遡って聞いていただきたいなと
はい、
はい、すごいこう、株式投資で資産を増やすっていう、まあ、主目的ですけど、
うん。
なんかすごい、なんていうかな、それ以外の学びもね、かなり、ケイクの話には、こう、エッセンスが、ふんだんに盛り込まれてるので、うん、
はい。
はい、すごい参考になると思ってね、聞いていただきたいなと思うんですが、
はい。よろしくお願いします。
僕、今回は、株だけじゃなくて、やっぱりその、今言った通り、その他の学びのエッセンスが、結構、ケイクの、話ってすごい、多くて。
うん、
で、ちょっとまあ、僕とか、あとうちの、取締役の竹越も過去にね、ポッドキャスト参加してて、まあ、二人でよく、幸せってなんだろうねっていう、
うん、
幸せのことって考えること多いんですけど、
うん、
まあ、人生の目的って幸せになることかなって、と思った時に、
はい、
だからケイ君にとっての幸せってどういう、その定義なのかなとか、
うん、
まあ今すごい幸せだと思うんですけどね、ケイ君自身。だからその、どういうことに幸せ感じてんのとか、うん、あとそのリスナーの皆さんとか、株の受講生の皆さんにとっての幸せっていうのも、まあいろんな形があるんですけど、まあどうやってその幸せを獲得していくかっていうか、まあ感じられるようになるかっていう、秘訣みたいな、秘訣というかコツとか、
うん、
それ何がポイントなのかっていうのを、ちょっとケイ君に聞いてみたいなと思ったんですよね。
うん、なかなか難しいテーマです。
ごめんなさい、無茶ぶりですいませんけど。
まあまあまあ。
ちょっとケイ君にこれは聞いてみたいと思ってて。どうですか？
まあだからなんかこう、人ってある程度のストレスは必要じゃないですか。
うんうんうん、
でもその度が過ぎると、やっぱりどれもうまくいかなかったりするんですよね。
うんうんうん、
で、なんかやっぱりマサさんとか竹越さんのって、もう、ストレスフリーすぎるというか、
うんうんうん、
子供に関して特に竹越さんなんて、
うん、
子供もめちゃくちゃ優秀じゃないですか。
優秀ですよ。
うん。まあ、そんなん、ストレスないですよね。
ないと思いますね。
言ってもね。で、まあ、ただ、別にそれが必要かどうかもね、考えていかなきゃいけないんですけど、僕はなんかその自分の長期的な目標があった方がいいかなって思うんですね。で、まず自分が何をやりたいかがわからないと、
うん、
その目標に向かって進めないじゃないですか。
うん、
で多分幸せじゃない人っていうのはわかんないですよ。その目標がふわっとない。で、僕はまあ昔から、まあっていうかまあ大学の時に、1年生の時に、美術大学の授業を一回見に行って、すごい衝撃的だったんですけどね。美術っていうのにちょっと興味があったんでね。大学の中で、まあ、例えばですけど、建築学部っていうのも一応アートだけど、アートの類かもしれないけど、うん、やることって分かりやすいじゃないですか。
うん。
はい、家を建てて、建物を建てて、ね、想像がつくじゃないですか。
うん、うん。
まあ、経済も、文系がいまいち分かんなかったですけど、文学部とかね。だけど、なんか、もっと分かんないのって美術だったんですよ。
ああ、
これもう何も繋がらないじゃんって思ってたんです。
うん。
分かります。多分文学部とかだったら、例えばね、報道するときとか、うん、まあ、本を書くときとか、すごくこう、なんかね、役に立つと思うんですけど、なんかこう、美術って何やってんだろうって。
うん、
美大って何なんだろうって、すごい気になったんです、
うんうんうん。
で、授業が特に気になった。
うん、
授業が本当気になってしょうがなかったんですよ。なんか絵の勉強とかってどんな風にするんだろうとか。
はい。
気になったんですね。まあ、今思うと、ただ絵の技術の勉強っていうのは、ピアノの勉強のようなものであって、 似てるなとは思いましたけど、実際授業聞いてみたら、まあこれはたまたまですけどね、僕、無料で聞けるのがあった、聞きに行ったんですけど、
はい。
そしたらいきなりね、死ぬって何かわかりますかから始まったんですよ。
へ
ぇー。なんかちょっとめんどくさいとこ来たな、ちょっとなって、当時思いましたけど、なんかまあそっち行っても、うん、で、なんか急にそれ言い出して、でも死ぬっていうのは今隣に座ってる席の、
うん、
ね、まあ知らない人かもしれないけど、が、目の前からパッて消えることなんですよって言われた
んです
。うん。うん。って思って、なんかちょっとあ、そうか、ってで、話したくても話せないし、会いたくてももう会えない。
うん。
なんか、そういうもんなんですよ、みたいな授業から始まって、もうそれがね、すごい印象的で、
へ
ぇ、なんかね、まあ、人生を変え、今思うとね、大きく変えた一つの出来事だなって思うし、ね、その時に、なんかね、シンプルにね、自分ってどう死ぬんだろうって思ったんですよ。
うん。
19歳かな ?18 歳だったかな、うんうんうん、まあ、ぐらいの時に、自分ってどうやって死ぬんだろう ?18 歳の時って考えなくないですか自分も死なないと思ってるから。
考えないですね。
超元気だと思ってるじゃないですか。
うん。
はい。
うん。アホですよね。で、僕はその先生の授業のおかげで、どう死ぬんだろうっていうのはあの時から考えられたんですよね。別に死にたいとかじゃなくて、死ぬのは決まってるから。でもそのどう死ぬんだろうって思った時に、まあ、例えばね、シンプルに、なんかやっぱ、ね、家族に囲まれたいなとか、
うん、
思うじゃないですか。例えばね、はい、僕はそう思ったんですよね。うん、で、そう思った時に、あ、じゃあ家族必要だなって。今独身っていうか、まあ独身ってで年齢じゃないけど、
ね、18歳ですからね。でも、
そうそうそう、家族ってでも家族に囲まれるには、うん、家族に愛されない
といけないん
だろうなと。ね、例えばまあ僕は自分のおじいちゃんおばあちゃんとかね、まあ当時亡くなった時とかは。すごい悲しかったし、ね、その最後会いに行けてよかったなとか。で、いっぱい家族が集まってて、おばあちゃん幸せだっただろうなとか思ってはいたんです。
うん。
思ってはいたけど、なんかそうなるには、じゃあおばあちゃんって何したの？どんなことしたんだろうっていうのをこう考えて、こう逆算してったんです。
うん。
で、何歳で何をしてどんなことをっていうのを、こう逆算してって自分がそのレールに、自分のね、理想のレールにどんな感じで乗れてるのかなっていうのをこう、今やってるわけですよ。
はい。
で、僕は子供を3人欲しいって思って今4人いるけど、うん、実際現実は変わるわけです。でもそれがあると、こう、ワクワクが残ってるじゃないですか。
うん、
だから僕50になったら自分の本書きたいって決めてるし、なんかこう、そのために今ネタを一生懸命集めてるし、
うん、
とかね、まあ60になったらこれやりたいとか、まあ一応あるんですよ。
うん、
で、それがあるから、なんか、終わってないんですよね。
なるほど。
で、多分、マサさんと竹内さんは分かんないですけどね、うん、その、うん、ないんじゃないかなと思って。50になったら何したいとかが、明確にあった方が、
うんうんうん、目標、明確な目的みたいな意味なんですかね、今のって。それを何歳までにこれやりたいとか、そういうこと。
そうそうそう。長いスパンでの目的、目標ってことですよね。
で、変えていいんですけどね、うんうん。コロコロ価値観は変わるんで、成長する、うんうん。僕は価値観成長するもんだっていう前提で動いてほしいんですけど、うんうん、でも僕だから、ね、実際3人じゃなくて4人でもよかったって言って、4人子供いるし、
うん。
うん。で、この子育てが終わったらどういうふうになるのかとか、子供とはどういうふうに関わっていくのかとか、それが楽しみだから、なんかこう、憂鬱にならないというか。
うんうんうん。
で、それまでの、やるべきことと、まあ、大抵暇なんですね。暇つぶしをどうするか。
うん、あ、ケイ君は特にね、本当に時間の余裕すごいと思うけど。いや、でも世の中の忙しい、こう、ワーワーしてる人たちいるじゃないですか。仕事してる人たちとか。
うん、
そういう人たちも同じように、その、将来の楽しみとか目的を、まず明確にして。
そうですよ。
から逆算して。
うん、なんかね、例えばまあ僕も確かに言われるんだけどね、その結構、うん、楽だし、なんかね、
自分で。どういうふうに言われるんですか？なん
ていいなってね。
ああ、羨ましいですと。
まあ、そうそう、うん、
憧れますと。
ね、だけど、うん、実際、まあ、全部捉え方なんで、別に自分の置かれた環境が、うん、例えばね、公務員で、月100何十時間 ?200 時間、例えば働かなきゃいけない。でそれで時間がなくて、困ってるっていうのも、なんか困ろうと思えば困れるんです。何でも、うんうん。でもそれを楽しんで、じゃあ残りじゃあ何時間あるの？結局ポジティブに捉えなかったら、なんか、暗い時間だけが増える。
まあそうですね。
で、 じゃあ残り、例えばね、月に40時間自由な時間がある。じゃあその40時間の中で自分ができることってなんだろうって考えたらいいと思うんですよ。で、その中でコツコツやっていくと達成感もあるし、なんか楽しいし、前向きになれると思うんですよ。で、これ本当子育てでもすごい大事なことで、僕はね、まあ、うちの奥さんはあんまこれ得意じゃないから、結構やっぱ子供とね、喧嘩ばっかりしてるんですよ。それで喧嘩すんだみたいな。シャツの向きとかで喧嘩、T シャツの向きが逆だった時に怒り出すんですけど、あ、それ怒るんだ。って思っちゃうんですけどね。でもその時に、まあ、今はね、うちの奥さんわかるようになってきましたけど、やっぱ子供と、をね、育てたい。ね、いっぱいになってほしいっていう気持ちは、それは親はね、世界で一番強いです。
うん、
自分の子供に対してね。だけども、子供と一番増やさなきゃいけないことって、親子で楽しい時間だと思うんですよ。
うん
うん、
だから習い事して苦しいことばっかりしててもいい、ね、嫌われちゃいますから、僕だったら嫌いになるんで。なんか、こっちはふざけてね、シャツ逆に着て、イエーイとかやってるところを、逆だとか、直せとか怒鳴られたら、
うん、
ご飯あげないとかね、直さないととか言われたら、そいつ嫌いってなるじゃないですか。
うん、
だから多分親子関係ってそういう矛盾というかね、誤解から、こう、意味が入って、せっかくね、子供のこと大切に思ってるのに、子供は大切に思ってくれなくなっちゃうんですね。まあ当たり前ですよ、ね。嫌なこといっぱいしてくるんだから。
うん、
鍛えるために。ね、はい、でもそこに愛情ってなかなか生まれませんから。ね、お互いにね。なんで、それと一緒で、だから悪いこと、厳しいこと言っていいんだけど、楽しい時間をどこまで増やせるか。
うん、
この工夫をとにかくするべきだと思うんですね。
ど
っちだったらもう必ずね、どんなことやってもいい。厳しくしていいって言ってるんですけど、必ず、うん、寝る前に、
うん、
今だったらね、上の子とトランプやろう。
うん、
まあ、15分楽しい時間があればいいって言ってるんで。
うん、
で、毎日なんかよくわかんないけど、ババ抜きやったり、ジジ抜きやったり、ブラックジャックやって終わるんです。この3個やるんですよ。必ずやるんですけど、やっぱこれで仲良くなってくるし、信頼関係、うん、やっぱりね、良くなってるなって思うんですよね。
うんうんうん、
で、これと一緒で、
パパと
やるんですか？いや、僕は、まあ、元からそんな仲悪くないんで、
うん、
うちの奥さんが、
と
そうそう、
やってるんだ。
楽しいってやつ。まあ、そんな感じの工夫をするんです。だから、置かれた環境がどんなね、厳しくても、例えばサラリーマンで、そんな自由な時間がないって言い続けても自由な時間は増えませんか？
うん。
その中で、ある時間を楽しんだ方がいいか。
うん。
うん。
なんで、そんな、例えば株の勉強をして、ね、5年間下積みで勉強して、で運用能力を身につけて、まあ5年後はちょっと遅いかもしれないけど、3年間とか2年後、運用を始めてみる。その始めて、まあ、結果が出だして、うん、5年目から月5万円ぐらい株で稼げるようになると、
うん。
ね。で、それになってきたら、何をしようかな、っていうのは事前に決められるじゃないですか。
うん、
で、それが5で止まるかどうかわかります。だからそういった受講生がやっぱり今いっぱいいますよね。
うん、
それをやってきて。で、やっぱ福岡のいいところは、そうやって収入が増えた人は、じゃあ、こんな不動産もありますよとか、こういう勉強で、他の勉強もできる。で、実際やっぱり株をやりながら、株で稼いだお金で不動産の初期費用とか、頭金とかにしてる受講生もいるし。ね、それで、いろんな形の収入を増やして、やっぱ自分のね、生活をこう、うまく支えてる人たくさんいますから。で、それがやっぱ10年後はまたね、変わってきて、今度はもう家賃収入と株だけで、ぼーっとしちゃうんで。
うん、
で、マサさんみたいな時間が来るわけです。
うん、
どうしよう。どうしよう。ね。で、はいはい、ね、根っからやっぱ無駄遣いは嫌いだし、
うん
ね。そんなにやりたくない。で、僕は僕でご飯っていう世界をね、勉強してみようと。で、まあ食べると作る両方やろうと思って今ね、作る方もやってますけど。
うん、
でもやっぱ食べる方が面白いんですよね。その道のプロと関わり続けるか。
うん
すごい面白いんですよ。あ、こんな風な料理の仕方があるんだとか、こんな香りが出るんだとか。ね、まあ、ワインにハマってる人がたくさんいるのと一緒ですけどね。僕はワインはちょっとやらないって見てるんですけど、家がワインだらけなの嫌だなって。うわ、ちょっとコレクター体質じゃないんだね、僕はね。あんま家に物増えても嫌だなって。だからまあちょっとこれは自分に合ったものを見つけて、 まあ、計画を立てて、まあ、試しに歩いていく、うん。で、それがね、合わなかったりもするんで、僕らご飯も別に最初全くマサさんと一緒だったじゃないですか。僕らってもう、興味ないから、うん、もう正直松屋の方が手っ取り早くていいし。
松屋。ね、カレー牛よく食べてたイメージ。
あ、そうそうそう。もうマンションの目の前にあったんでね、もうそれだけでいいやって思ってたんです。
うん。確かに。ある時から変わりましたもんね、そこが。
そう。いや、でも僕、先輩に言われたんですよ。うん、人生で、ご飯食べれる回数って数えたことある。
うん。
あって思って。死ぬことは考えたけど、何食ご飯食べるかは考えたことなかったんですよ。
うん。
で、例えば1万回しか食事ができないのに、うん、ずっと松屋食べてていいの？で、それが、その、お金がない人だったら、そういう話はね、うん、別に特に、そこにいちいちお金を割かなくてもいいんだけど、うん、まあ、例えば、マサさんなんてもうお金余って、しょうがない人なんで、うん、余ったらね、
子供にとって。それはもちろんそうですもんね。
いやいや、その子供にとって悪いですよ、どうせ。どうせね。うん、無駄な浮遊っていうのは、なんか、子供にとって絶対に悪いよね。
ああ、なるほどね。
いいこと
はない。残しても。
うん、そうそうそう。うん、で、うん、これね、これ以上話広げると、もうあと2時間話せるんですけど、それぐらいね、実はこれ内容濃くて。
深い話になってますね。
はい、僕はこれ結構、うん、考えてて、特に今はね、まあ、経済の話にちょっとだけすると、うん、ドイツとかスイスが、インカム、あ、ベーシックインカムっていうのを、
うん。
うん、
まあ、成功したみたいなこと言ってるじゃないですか。
うん、
労働意欲が落ちないと。うんうんうん、毎月何十万か支給し続けても、で、そのデータを取っても、
うん。
で、僕はね、絶対ダメだと思ってるんですけど、
うんうんうん、
それはね、マサさんみたいにね、ブラック企業で勤めたことある人に、うん、ね、毎月30万上げても、
うん、
働くことをやめませんよ、
うんうん。
でも、僕の子供がね、ずっと30万もらってたら、絶対働かない自信あります。うんうん、そんなやつ、たくさんいたもんね。大学で、やっぱり仕送りで、僕みたいにいっぱい、マサさんも多分周りいたと思いますけど、仕送りで暮らしてたやつって働かないじゃないですか、
今。ああ、はいはいはい、はい。
結構。親のすねかじり続けてやって、
うんうんうん。怠けちゃう。怠け者になっちゃう。
そうそう、うん。なんかやってもすぐやめちゃう人間になるんですよ。だから、ベーシックインカムの実験っていうのは、200年単位とかでやんないといけないと思
います。なるほどね。
うんうん、生まれつき、仕事しなくていいよという世界にいたことがあるか。
うん
うん、だって、うん、マサさんがいるから、働くおじさんがいたから、働くもんだと思ってるけど、うん、2代、3代続いて、ベーシックインカムがじゃあ200年続いたら、誰も働いたことなくなるわけですね、例えば、
うんうん。
で、その中でも働き続けるかっていう話になるんですよ、
うん。
で、かなりね、なんか難しいことだと思うんですよね。だから、子供にね、そのお金を残すことっていうのは、まあ親だからね、気持ちはわかりますけど、それよりは自分がどんな風に使うかを考えた方が、例えばマサさんとかいいと思うんですね。
うん、
だそれでマサさんがね、銀座に通うようになったら、ちょっとそれは奥さんからクレーム。
それはそれでまたもう、うんうん、使い方間違っちゃってるパターンかもしれません
けどね。そう、そうね。お酒得意になりましたとか言ってね。やたらお酒の話しちゃったら、ちょっとこれが変なことしちゃったな。で、まあ、だから僕は健全なのはやっぱ食事だったり、ね、まあ、それこそアートとかもそうですね。アートって結構歴史なんで、僕はいいなって思うんですけどね。ただ僕コレクター体質じゃないんで、その物を集めるのにあんまり興味がないんですよ。
はい。
だから、まあこれはそれぞれなんでね、結構やっぱ物を集めるの好きな男の人って多いんでね。だからワインセラーとかね、もう、死ぬまで飲みきれないぐらいのワインを持ってる人はいっぱいいるじゃないですか。まあ、そっちになってもいいし、まあ、マサさんがどういうか知らないですけど。
そうですね。うん。なんか、竹越ってなんか、それがなんか事業になってる気がしますよね。なんかそのビジネスとか事業そのものが、楽しいみたいな。っていうふうには、すごいあるかもですね。なんか一番難しくて楽しいのが、それみたいな、うん。っていうのはちょっとあるかもしれませんね。
うん。それがあればもう全然いいと思いますけど。
うん。そこはすごい、こう、楽しく、感謝だなと思える。なかなかこういう機会ないなってそう思わせてもらえるのはあるかなと思うんですけどね。それってそれぞれがだから違うものを、やっぱり見つけることが大事で、中長期的にそれが目的が明確になってくると、そのプロセスも幸福を感じられるみたいな、なんかそんな感じなんですかね。今の話聞いてると。
うん、
でもその過程も楽しいですもんね。
まあ、そうそう。だから、成功しても失敗しても楽しかったになるじゃないですか。
はいはいはいはい。
うん、まあ例えば僕だったらご飯食べすぎてちょっと痛風になったんで、
うんうんうん、
まあ、良くないんですよ。失敗ですよ。失敗だけど、まあ、楽しかったなって。だから今は、あの、コース料理は週に2回しか行かないって言って、で、あとは自分でご飯をね、その、作って、で、そこもね、もう今も渋い生活してますよ。玉ねぎと、卵3つ、オリーブオイルと塩だけ。で、これを徹底的にうまく作るっていうのを今やってるんですけど、めちゃくちゃうまくなる。素材の味だけでこんなに美味しくなるんだっていうところまで一応来た。まあでもそういうのを楽し
む。なるほどね。なんかその夢中になるとか、なんていうんですか、情熱がたぎるみたいな。
あ、そうそうそう。
ものですよね。だからこれ
を、ポッドキャストで前話したと思いますけど、人間の三大欲求。ね、三大欲求って何ですかって、まあ今日これ初めて聞いてる人も、ちょっと考えてほしいんですね、うん。三大欲求って何って言うと、まあ大体しょうもないこと言うんですよ。なんか睡眠欲、性欲、うん、食欲でしたっけ、
うん。この三つでしょうね、まず。
これ、小学3年生が言う答えなんですよね、僕は。でも、そっから考えたことがないから、そっから成熟しない
んですよ。そうですよ、そうそうそう。考えたことないと思う、皆さん。
実際は、現実は、僕が知る限り、僕が昔勉強したときに、あ、これだって思ったの。あ、すごい勉強になったなって思ったのが、生存、関係、成長なんですよね、
うん。
人間の欲っていうのは全部この3つに集約するわけですね。生存欲っていうのは、まあ寝たり食べたり、ね、高いところが怖いっていうのも生存欲求ね。
うん、
で、関係っていうのは友達が欲しいとか、うん、ね、あの、家族と仲良くしたいとか、
うん、
ね、仲良くあった方がいいって思うじゃないですか。誰だって。でも結果仲悪い人もいますけど、でもそれ仕方ないですよね。でもそれがいいと思ってる人はいないか。これ関係ですね。恋人か欲しい。で、成長っていうのは、まあ、簡単に言うと好奇心、ね。行ったことない街に行ってみたいとか。ね。食べたことない料理を食べてみたいとか、ね。まあ、なんか、変態こんなことが大体成長なんですけど、でもその中でいろんな学問を学ぶとか、そういうことも、ね、マサさんたちのその会社経営っていうのはまさに成長欲求で。
そうですね。
まあ、この三つが満たされていることが重要なんですよね。
うん、
で何か、もやもやしてる人はどれかが足りてないんだと
思うんですね。なるほど。
うん。
うん、だまあ、そこを探してみるのも結構僕は面白いと思います、ね。
確かに。この3つのキーワードいいですね。そうそう確かに。生存と関係と成長、うん。この3つをキーワードで幸せをちょっと皆さんにね、自分なりの、ね、そうそうものを見てみ、考えてみるといいかもですね。
うん、
なるほどね。これは2時間ぐらい、K 君
が。まあ全然あと5時間いけるかもしれない。
ですね。
その株も、株の勉強っていうのも実はね、これ成長欲求なんで、うん
はいはいはい、
すごくいいんですよ。ただ、お金を稼ぎたいっていうのも成長欲求の一つなんだけど、
うん、
なんか勉強しないでお金を稼ぐっていうのは成長欲求じゃないんですよね。
うんうんうん、
うん。成長してない、何も。
うんうん。
ね。なんで、その正しいことっていうのはやっぱり、成長欲求が多分低い人はね、勉強しようとしない。
うんうん、
成長欲求が高い人って、あ、どんな勉強するんだろう。思いますよね。僕もだからね、若い頃は、みんな、これ、子供は、この欲が高い状態で、大人になるとこの欲が下がっていくんですよ。
うんうんうん。
で、この下がらないようにコントロールすることが僕は重要だと思ってるんで、うんうんうん、やっぱ70歳になっても生き生きしてる人って、なんか好奇心すごいあるじゃないですか。
うん。旺盛ですよね。
うん。うん、この納豆って、あと何日放置しても食べれるんだろうとか、変なこと言う人いるじゃないですか。もうこれ好奇心の塊なん。
うん。
うん、ね。なんで、まあそういうところですよね。だからまあ勉強っていうのはね、うん、好奇心の先にある、成長欲求の先にあるもの
かな。なるほど。
うん、なるほど、
うん。
うん。
だいぶ本質的なね、話があったと思う。まあリスナーの皆さんもそれぞれね、でも結構重要だと思うんですよね、これ。なんか、それぞれのステージごとに、感じ方が違うというか、幸せとは何だろうっていうのは、結構大きなテーマだと思うんですよね。
うん、
だから、ね、100億持ったって、
うん、
幸せとは限らないんですか？
そうですよね。いや、本当にそうそうそう。うん、
これが一番大事だと思います、ね。
うん。
なるほど。
これは僕は高校生ぐらいにはね、授業で義務教育化して教えてほしいところです。
いやー、義務教育ね。
まあ、親にも教えたいですよね、はい。子供のこの欲を、とにかく抑えつけることをやめてほしいですね。
うん。
子供は欲全力で生まれてきてる。お腹すいたら泣くし。
うん。
寂しかったら泣くし、眠かったらパッて寝るし、どこでも。
うん、
ね、あの欲の塊を制限して制限して欲のない人にしちゃうと、その子は当然不幸になりますから。
うん
うん、
まあ、うつになったりしやすいのはやっぱそういったところだと思いますよね。うん、
いやー、なるほど。なんで、結構ケイ君の話はね、こういう株以外の、テーマもすごく、こう、学びが多いっていうかね、気づきが多いので、まあ、その辺も受講生の方が、はい、こう、長く学んでくれてる理由の一つかな、なんて思うんで、まあ、ぜひ皆さんには、ケイ君のセミナーは参加していただきたいなと思いますし、当然、株式投資講座学んでくだされば、そういう株以外の話も、学べますし、まあ、場合によっては、ご希望あれば、お食事する機会とか、ケイ君と食事する機会とかもあったり。
そっちの方が好きです
ね。そっちの方がめちゃめちゃもうそう、大喜びしてる方もぶっちゃけ多いっていう感じなんですけど、そういう喜びもあったりする。あと、当然、ケイ君以外の株の仲間も増えたり、すごい一生ものの、その、ね、つながりがね、価値が、あると思うのでね。ぜひ皆さんには、そちらも、はい、検討してほしいので、まあ、まずはセミナースケジュール見ていただいて。
そうですね。
はい。株のセミナーで、ご参加いただければと思いますので、ぜひチェックしてみてください。
よろしくお願いいたします。副業解禁稼ぐ力と学ぶ力、そろそろお別れのお時間です。お相手は、
小林正弘と、
山下圭と、
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。